もしあなたが普段使っているお金、その、99% がですね、実は誰かの借金でできているとしたらどう思いますか？ちょっと驚きませんか？今日はですね、そんな、まあ、衝撃的な問いかけから始まる一冊の本、パブリックマネー、これの抜粋資料をあなたと一緒にじっくり読み解いていきたいなとこう思っています。この資料、かなり刺激的ですよ。今の世の中のお金、特に銀行がどうやってお金を生み出しているのか、
はい、
その仕組みの、まあ、根幹にですね、疑問を投げかけているんです。
そうですね。
で、それが私たちの経済とか社会にこうどんな影響を与えているのかっていうのを、まあ、鋭く分析してですね、全く新しいお金のあり方、これを提案してるんです。
ええ、今回のまあ探究で目指すのは、この本が解き明かそうとしているお金の隠された仕組みですね。それとその仕組みがもたらす影響、これをまあ深く理解するってことですね。普段私たちがお金として認識しているものの多くが、実はこう利子付きの借金、つまり債務貨幣として生まれているっていうこの事実。それに対して政府が発行する利子のない公共貨幣という考え方、この2つの違いが、今回の議論の核心になりますね。さらに歴史も少し遡って、リンカーンとかケネディとか、
はいはい、
そういう人物がお金の発行に関して、まあ、どんな動きを見せたのか、そして現代日本の失われた30年、
ああよく言われますね、
ええ、この長期経済停滞がこの貨幣システムとどう関係しているのか、具体的なケーススタディを通じてその問題の根深さに迫っていきたいなと。
そして最後にはこの本が提示する未来の解決策ですね。
そうですね。
電子的な公共貨幣 EPM、 それからそれに連動するシンプルな税制ユニフォームタックス、さらにはムラトピアっていう、なんか新しい社会経済のビジョン、
ええ、
いやー盛りだくさんですけど、お金の本質に迫る知的な冒険にさ出かけましょう。ではまずそもそもの話からいきましょうか。
はい、
私たちの社会のお金の、まあ、大半がですね、民間銀行の信用創造によって生まれているという点、これ部分準備銀行制度っていう仕組みに基づいているということでしたね。
その通りです。銀行はですね、預金者から預かったお金の、まあ、一部だけを準備金として残して、残りを貸し出すことができると。でも重要なのは、貸し出すときに単に預かったお金をまた貸しするんじゃなくてですね、
え、
帳簿に数字を書き込むことで新たな預金、つまりお金を、作り出しているという点なんです。
無からですか？
まあそう言っても過言ではないかもしれません。書籍では経済学者のアービング・フィッシャーの言葉を引用して、これを錬金術とか手ホニスライト・オブ・ハンドのようだと。
手ホニ、
ええ、そんな風に表現していますね。あと法的な側面もこれ結構興味深いんですよ。
ほう。
消費帰宅っていう契約形態が使われるので、あなたが銀行にお金を預けた瞬間、そのお金の所有権っていうのは法的にはもう銀行に移ってるんですね。
え、そうなんですか？
ええ、で、あなたは銀行に対してお金を返してもらえる権利、つまり債権を持つに過ぎなくなると、こう説明されていますね。我々の感覚とはちょっと違いますよね。
いや、驚きですね。自分のお金だと思って預けてるんですけど、法的には銀行のものになってて、私たちは債権者になるだけと。その上で銀行はその預金をもとに、さらにこう新しいお金を作り出すことができる。この仕組みがですね、具体的にじゃあどんな問題を引き起こすんだとこの本では指摘してるんでしょうか？
大きく分けて2つの問題点が挙げられていますね。一つは不安定性です。はい、銀行が信用創造によってお金を供給して、それが経済活動を活発化させる局面、まあ公共ですね、うん、それと逆に貸ししぶりとか債務返済によってお金がこうキュッと縮んでしまって経済が停滞後退する局面、不況、これを繰り返しやすいと。
ああ、景気の波みたいな。
そうですね。1930年代の世界大恐慌とか、あとまあ記憶に新しいところで言うと2008年のリーマンショック、
はいはい、
あれに発する世界金融危機、こういうのがその典型例として挙げられていますね。 もう一つはですね、必然的に政府債務が増大するという点です。
政府の借金ですか？
ええ、民間がお金を借りなくなるとですね、経済全体のマネーサプライ、お金の量を維持するためには、もう政府が借金をして、つまり国債を発行してお金を供給せざるを得なくなる。そういうまあ構造的な問題を指摘してるんです。資料に示されている日本のデータを見るとよくわかります。1990年代の初めのバブル崩壊以降ですね、民間債務が停滞する一方で政府の債務残高だけがこうぐーっと急増して、
ええ、
GDP 比で 250% を超えるっていうちょっと異常な水準に達しちゃってますよね。
確かに。アメリカもまあ似たような傾向はあるんですか？
ええ、アメリカも同様に政府債務は長期的に増加傾向にありますね。
不安定さと政府債務の増大、さらに富の偏在ですね、つまり支配っていう側面についても言及されてましたね。
はい、そこも非常に重要な指摘です。銀行が信用創造で生み出したお金には当然利子がつきますよね。
つきますね。
この利子は最終的には銀行とその株主、つまりまあ書籍の言葉を借りれば金融資本家に集まっていくと、これが富の集中とか格差拡大の一因になっているんじゃないかという見方ですね。資料ではビタリさんたちの2011年の研究が紹介されてます、
はい、
それによると世界の多国籍企業約4万4000社のネットワークを分析した結果、たった146社の中核企業群、その多くが実は大手金融機関なんですけど、
146社ですか？
ええ、その146社が全多国籍企業の営業収益の 40% をコントロールして、さらに737社で 80% を支配してるっていう。
はあ、すごい集中度ですね。
ええ、驚くべき集中構造が明らかになったとされています。しかもですね、その支配者リストの上位25社は全部国際的な大手銀行とか金融機関で、その多くが2008年の金融危機の時に大きすぎて潰せない Too Big to Fail として、アメリカの中央銀行である FRB からもう巨額の緊急融資を受けて救済されていたという事実も指摘されています。
このシステムがいかにこう強力な既得権益構造を生み出しているかというのが、まあ、伺えますよね。
なんだかこう聞けば聞くほど非常に根が深い問題のような気がしてきましたね。資料にはあるノーベル経済学賞の受賞者が、大学で職を得たいならお金がどう作られるかっていう問題には絶対に触れるなと学生に忠告したなんて話とか、
著者の一人がこのテーマを追求したことで大学のポストを失ったっていう個人的な経験も書かれてて、学術の世界でさえこの問題に踏み込むことがいかにこう難しいかっていうのを示唆してますよね。
そうですね、かなりタブー視されている側面があるのかもしれません。
でも歴史をこう紐解いてみるとですね、今のような民間銀行がお金を作り出すシステムが必ずしも当たり前だったわけじゃないということですよね。政府自身がお金を発行してた例もあると。
まさにその通りなんです。利子のつかない公共貨幣っていうのは歴史上いろんな形で存在しました。例えば古代リディア王国で発明された世界最初の通造貨幣、エレクトロン貨幣とか、
はい、
日本の和同開人とか江戸時代の小判なんかも基本的には政府あるいはそれに準ずる権力が発行したものです。もっと直接的な例としてはアメリカの南北戦争の時代がありますね。
あ、リンカーン。
ええ、リンカーン大統領は戦費を調達するために当時の民間銀行家たちが要求したものすごく高い利子の融資を避けてですね、政府自身の信用に基づいて利子のつかない紙幣、通称グリーンバックスを発行したんです。
へえ。
これはまさに政府発行の公共貨幣と言えるでしょうね。
そのリンカーンとそれから約100年後のケネディ大統領、この2人がどちらも政府による貨幣発行に関わった後に暗殺されたという事実に著者が強い関心を寄せているという点も資料では触れられていますよね。
ええ。
ケネディ大統領もFRB じゃなくてアメリカの財務省が発行する紙幣ユナイテッドステーツノートを増発する大統領令に署名していたと。
ええ、そうなんです。資料にはケネディ政権下で発行された5ドル札の写真も載ってますね。
ありましたね。
FRB 発行の紙幣フェデラルリザーブノートとデザインは似てるんですけど、上の発行主体を示す文字がユナイテッドステーツノートってなってるのが特徴です。著者はこの2人の大統領の暗殺とその政府紙幣発行との間に何か関係があるんじゃないか と、そういう個人的な探求の動機を描いていますね。
なるほど。
ただ本の中で直接的な因果関係を断定しているわけではないということは明確にしておく必要があると思います。
で、それは大事な点ですね。歴史的な事実に加えて、経済学の世界でも現代のシステムに対する代替案が実は過去に提案されていたというのも非常に興味深い点ですよね。
そうなんですよ。特に1930年代の大恐慌の後ですね、深刻な経済危機をどう乗り越えるかという議論の中から重要な提案が出てきてるんです。シカゴ大学の経済学者たちが中心になって提唱したシカゴプランとか。
シカゴプラン。
ええ。それから当時アメリカで最も著名な経済学者の一人だったイェール大学のアービング・フィッシャーが提唱した 100% マネー構想。
100% マネー。
はい。これらは名前とか細かいところは違いますけど、その核心部分は共通してるんですね。つまり民間銀行による預金の信用創造、お金を生み出すこと、これをやめさせて銀行は預金に対して 100% の準備金を保持することを義務付けると。
ああ、じゃあ銀行は本当にただお金を預かって、それを仲介するだけになる。
そういうことです。人々から預かったお金をそのまま貸し出す純粋な仲介者の役割に徹するべきだという考え方ですね。これは本書が提案している公共貨幣システムと本質的には同じ発想と言えるわけです。
ということはですよ、公共貨幣っていう考え方自体はなんかこう突飛なアイディアっていうわけじゃなくて、かつてはノーベル賞受賞者を含むような一流の経済学者たちが真剣に議論して提唱していたものだったということなんですね。
ええ、そうなんです。でもこれらの提案は、強力な銀行業界のロビー活動による反対があったりとか、あとは第二次世界大戦後の経済学界でポール・サムエルソンたちが確立したケンズ経済学の解釈、特に銀行の信用操作を暗黙の前提とする ISLM 分析とかですね、そういうものが主流になってしまったことで、次第にこう忘れ去られていってしまったんですね。いわば経済学における終流、失われた感、ミッシングリンクみたいな存在になってしまったと言えるかもしれません。
その失われた感である公共貨幣、その視点から見ると現代の経済問題、特に日本の失われた30年ですね、これもまた違って見えてくるということなんでしょうか。資料でもかなり詳しく分析されてましたけど。
はい。日本のケースはですね、債務貨幣システムの構造的な欠陥がどのように長期的な経済停滞をもたらしうるかを示す、格好の実例として詳細に分析されています。ご存知の通り、日本は1990年代初頭のバブル経済崩壊の後、もうゼル金利政策とか量的緩和とか、さまざまな構造改革、そして大規模な財政出動といった考えうるほとんど全ての経済政策を試してきましたよね。
やりましたね、いろいろ。
ええ。でも本格的な経済成長軌道には戻れず、デフレからも完全には脱却できないままも30年近くが経ってしまった。
これだけいろいろやったのになぜ効かなかったのか、主流派の経済学的な処方箋が日本ではなぜ効果がなかったのか、この本はどう説明してるんですか。
書籍の分析の核心部分なんですけど、問題は個別の政策が良かったか悪かったかというその形説にあるんじゃなくてですね、それらの政策がそもそも前提としている債務貨幣システムそのものに問題があるんだと、そういう視点なんです。
システム自体に。
ええ。バブル崩壊によって巨額の不良債権を抱えた企業とか、資産価格の下落に直面した家計はもう一斉に借金の返済を進めましたよね。
はい、ありましたね、バランスシート調整。
そうです、それです。これは民間部門からお金が消えていく、つまり銀行預金が破壊されるプロセスなんですね。この民間部門の債務削減、デレバレッジって言いますけど、これによるマネーサプライの縮小を食い止めるために政府が国債を大量に発行して財政出動を行ってお金を供給し続けた後、結果として民間債務は伸び悩む一方で、政府債務だけが GDP 比でさっき言ったような異常な水準まで膨れ上がってしまった。つまり民間の借金が政府の借金にこう置き換わっただけで、経済全体としては活力を失ったままだったんじゃないかと、そういう構図ですね。
なるほど。
ゼロ近くまで引き下げても企業はなかなか新しい設備投資のためにお金を借りようとはしなかった。だから金融緩和の効果も限定的だったというわけです。
なるほどなるほど。システム自体がなんかこうデフレ的な縮小圧力を生み出しやすい構造になっていると、そういう見方なんですね。
ええ、そういう見方ですね。 さらに外的要因としてのアメリカからの圧力、これも指摘されています。
アメリカからの圧力、
プラザ合意後の急激な円高誘導とか、日米貿易摩擦を背景とした市場開放規制緩和といった、いわゆる構造改革要求ですね。これが日本の産業構造とか雇用慣行に影響を与えた側面、あと日本銀行自身の政策運営についても、リチャード・ワーナーさんが著書円の支配者で指摘したような、
ああ、ありましたね、
意図的にバブルを煽って、その後急激な金融引き締めでわざと崩壊させたんじゃないかという、まあ、そういう見方も紹介されています。
なかなか踏み込んだ指摘ですね。
加えてバブル崩壊後のリストラとか労働法制の規制緩和によって非正規雇用が増えて、それが賃金の低迷とか人々の将来不安、デフレ心理を定着させる一因になったという分析もなされていますね。これらすべてを総合して書籍は、日本の長期停滞は主流派経済学の政策が失敗したというよりは、債務貨幣システムというその土台そのものの問題点が露呈した結果なんだと、まあそう結論付けているわけです。
いや、これは非常に説得力のある分析に聞こえますね。ではこの根深い問題に対して、書籍は具体的にどんな解決策を提案しているんでしょうか。
はい、解決策の核となるのが、先ほどから触れている公共貨幣、パブリックマネーの導入ですね。具体的には、お金を発行する権限を民間銀行から議会の監督下に置かれる独立した通貨発行委員会みたいな公的な機関に移すという提案です。
お金の発行権限を公的機関に。それによって何が変わるんですか？
最大の変化は銀行の役割ですね。現在のような部分準備制度は廃止されて、銀行は預金に対して 100% の準備金を保持することが義務付けられます。
100% 準備、
これにより銀行は無からお金を作り出す、いわゆる信用創造の機能を失ってですね、預金者から実際に預かったお金を借り手に仲介する、文字通りの金融仲介機関になるということです。
銀行がお金を作れなくなると、それは確かに大きな変化ですね。どんなメリットがあるとされてるんですか？
いくつか の重要なメリットが期待できると主張されています。まず第一に、政府は自ら通貨を発行できるようになるので、税収不足を補うために民間銀行から利子付きでお金を借りる必要がなくなるんですね。
ああ、国債発行が減る。
そうですね。これにより理論上は、まあ、移行プロセス、書籍では具体的な7段階の移行計画案も示されてるんですけど、それを減ることで既存の巨額な政府債務を解消できる可能性があるとされています。第2に、銀行による過剰な信用創造が引き起こしてきたバブルとその崩壊という景気循環ですね。つまり金融システム固有の不安定性が大幅に抑えられて、経済が安定化することが期待されると。
なるほど。
そして第3に、利子が銀行とかその株主に集中することによって生じる富の偏在、格差拡大、これが緩和されるだろうと考えられています。
その公共貨幣を現代のデジタル社会に適用させたものが電子公共貨幣 EPM というわけですね。これは最近よく聞く中央銀行デジタル通貨 CBDC とは違うものなんですか？
ああ、そこだですね。明確に区別されていますね。各国の中央銀行が検討している CBDC っていうのは、中央銀行が直接国民のデジタル口座を管理する形態が想定されることが多くてですね。そうなると、すべての取引履歴が中央機関に把握されてしまうことによる、まあ、プライバシー侵害とか、政府による国民監視、管理が強化されるんじゃないかっていう、そういう懸念が指摘されてるんですね。
確かにそれはちょっと怖い気もしますね。
それに対して書籍が提案する EPM、 イレクトロニックパブリックマニーは、現金に近い匿名性とかプライバシー保護を重視してですね、特定の集中管理者を置かない、あるいは政府と民間が共同で管理するような分散型のネットワーク構造を想定していると説明されています。
分散型、
利便性とプライバシー保護の両立を目指している点が CBDC との大きな違いとして強調されていますね。
プライバシーへの配慮があると。そしてこの EPM とセットで提案されているのがユニフォームタックス、UT、統一税制という考え方。これもまたかなり大胆な提案に聞こえますけど。
はい、これも税金の仕組みをもう根本から変えようという提案ですね。UT は非常にシンプルで、あらゆる支払い取引、まあ、EPM を使った取引ですね、それが行われるその瞬間に
自動的に単一の低い税率、例えば 1% とか 2% とか、それで課税するっていうものです。
所得税とか法人税とか消費税とか、そういう区別なく。
そうなんです。
すべての支払いに一律でその場で課税する。
そういうことです。現在の、所得税、法人税、相続税、消費税といった、もうものすごく複雑な税体系を全部廃止して、この UT に一本化するという構想なんですね。
うわぁ、それはすごい変革ですね。メリットとしては？
メリットとしては、まず税制が劇的にシンプルになりますよね。だから申告とか納税の手間、あるいは徴税コスト、これは大幅に削減されると。あと、すべての取引に自動で課税されるので、脱税とか租税回避が極めて困難になる。だから公平性が高まると主張されていますね。低所得者層への配慮として、一定額までの基礎控除、つまり支払いに対する非課税枠を設けることも提案されています。
なるほどな。お金の発行の仕組み EPM と税金の徴収に仕組み UT、これをセットで再設計することで、よりシンプルで公平でかつ効率的な社会経済システムを目指すということなんですね。
いいんですね。その先にあるより大きな社会経済システムの変革、それをムラトピア経済と名付けて提示しています。
ムラトピアですか。それは一体どんな社会なんでしょう。
これはですね、公共貨幣システムを土台として、さらにいくつかの要素を組み合わせた新しい社会経済モデルの構想なんですね。具体的には、まず1、政府発行の公共貨幣、それから2、労働者が出資して経営にも参加する自己管理経営という企業形態、
ほう、
3、過度な投機を排した自由な市場メカニズム、そして4、環境との調和を重視する持続可能性、この4つを柱としています。このムラトピアっていう名前には、日本の共同体を示す村とか、あと全仏教なんかで説かれる無、
うん、
それから個のありのままの状態を示す羅といったこう東洋的な思想、さらには日本の先史時代である縄文文化の持つ自然との共生とか互助の精神といった要素から、まあ、着想を得ていると説明されていますね。
なるほど、深いですね。
資本主義とか社会主義といった既存のイデオロギー的な対立を乗り越えてですね、西洋的な個人主義と東洋的な共同体主義、効率性と公平性、経済発展と環境保全といった、これまでこう二項対立的に捉えられがちだった価値観を統合して、より人間的で調和の取れた全体論的な、まあ、ホリスティックな社会を目指すというかなり壮大なビジョンですね。
いやはや、今回は書籍パブリックマネーを元にしてかなり深くまで掘り下げてきましたね。普段私たちが何気なく使っているお金の、その実に 99% が誰かの借金から成り立っているっていう、あの衝撃の事実から始まって、
ええ、
その仕組みがもたらす不安定さとか格差の問題、歴史の中に忘れられた代替案、そして日本の長期停滞という具体例を通して、その問題の根深さを目の当たりにしました。さらに公共貨幣、EPM、ユニフォームタックス、そしてムラトピアという未来に向けたかなり大胆な解決策とビジョンまで。いや、あなたにとっても思考を刺激される非常に濃密な時間だったのでしょうか。
そうですね。非常に広範で、かつ根本的な問いを投げかける内容でしたね。最後に、この議論を踏まえてあなたに考えてみていただきたい問いがあります。書籍が主張するように、お金がどのように創造するか、というその発行の仕組み自体をですね、現在の民間銀行による信用創造を中心のシステムから政府発行の公共貨幣へと根本的に転換すること、これは現代社会が直面している経済の不安定性とか深刻化する格差といった根深い問題を解決して、社会全体の持つポテンシャルを真に解き放つための有効な鍵となりうるのでしょうか。それとも書籍自身がいかなる公共貨幣への移行も銀行システムによって死に物具合で抵抗されるだろうと、まあ率直に認めているようにですね、その実現に向けた道というのは既存の金融システムの巨大な力、つまり強力な既得権益を持つ層からの激しい抵抗によってあまりにも険しくて現実的には不可能に近い挑戦なのでしょうか。お金の発行権を誰が握るのか、それが私たちの社会の在り方に何を意味するのか、この機会にぜひあなた自身の考えを深めてみてください。